ヘブライ人への手紙の13章20節から21節であります。もう一度読ませていただきます。ヘブライ人への手紙の13章20節から21節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。道に深い言葉でありますけれども、まあ、この今日の祈りの内容に入る前に、祈りということについて改めて学び直したいなと思っております。今日の朝の礼拝でイエス様が一人退かれて祈っておられたということを学びました。一人退かれて祈っておられた、まあ人の目から見るとですね、一人退かれて祈っておられるイエス様の姿はとても寂しいものに見えたと思います。一人ぼっちで誰もそばにいないところへわざわざ退いて祈っている、寂しいものに見えたと思います。しかし改めて今日朝の礼拝で改めて学ばされたことは、イエス様を理解した人はいたかということですね。イエス様を理解する人はいたか。バプテスマのヨハネが死んだ後一人退かれて、その死を聞いた後一人退かれて祈っておられたとありますけれども、イエス様は大勢の人々に囲まれていようとも、また人々がイエス様に期待をかけて近づいてこようとも、イエス様を本当に理解する人はいませんでした。まあ、そういう意味では、いつでも寂しいわけですね。いつでも寂しいわけです。その中で、ヨハネという人は、イエス様のことを正しく理解していた。この人が、世の罪を取り除く子羊だ。その正しく理解していたヨハネが死んだということを聞いたとき、改めてイエス様は退かれて一人祈っていた。後の教会はですね、ここにしっかりとこのことを書き記しているんですが、まあその他にもイエス様は一人退かれて祈っていたことがたくさんあったと思いますけれども、特にこの時のことを書き記しているのは、改めてイエス様にとって人々の間にいても、多くの人々に囲まれても、多くの人々からホサナホサナと迎えられても、一番根本のところでは誰もイエス様のことを正しくはこの時理解していません。反対にイエス様が一人退かれて祈っておられたのは父なる神様ですから、その神様はイエス様のことを使わしたお方ですから、よく知っている。イエス様もまた、父なる神様のことをよく知っている。だから、一人退いて祈っておられた時がイエス様にとっては、一番その寂しさ、癒される時だったということを学びました。まあ、一番深いところから満たされる時ですね。まあそういう意味で、私たちが祈りということを本当に正しく学んで祈ることができるなら、父なる神様に本当に祈ることができるなら、その祈りは私たちにとって一番深いところから私たちのどうしようもない寂しさですね、これを満たすものであることを学び直しました。実際、 どんなに本当に人と人とが理解し合っても限界がありますね。どんなに理解し合っても限界がある。反対にその限界があって、その限界のところをこうぶつけ合ってしまうとですね、どんな人と人との間でも追い合うことができます。受け入れ合うことができない。でも神様は、私たちが正しく神様を知って祈るならば、全てを知っておられる方ですから、まあ、そういうお方として神様を本当に信じて祈ることができたらですね、満たされます。まあそういう意味で、神様を信じて歩んだ人々は、祈りへと導かれながら歩んだことを見ます。マルティン・ルターも、とても祈った人のようですけれども、こういうエピソードが残っています。ルター、明日何をするんだと言ったら、働くと。とにかく働くと。こう言ったそうですね。とにかく働く。でも同時に、ルターの生活を見ると、朝、彼は2時間、3時間祈っていたそうですね。なんか修道士としての習慣として祈っていたわけではなくて、まあ、修道士として祈っていたときはですね、そのことによって本当に神様を信じる者として自分を鍛え上げようと、こういう姿だったと思いますけれども、でも神様を正しく知り、キリストを知った後の2時間3時間の祈りはルターにとってそんなものではなくて、そうしないと働けないんだと言ったということですね。そうしないと働けないんだ。必要だったわけです。一番深いところから神様が満たしてくださるように、一番深いところから本当に力を与えてくださるように、まあ、神様を知れば知るほど祈ったでありましょうし、また祈ることによって何が得られるかを知っていったことと思います。まあ、私も、まあ、ルターには到底及びませんが、長く祈ることがあります。まあ長く祈りたいとも思っていますが、時間が許すということもありますけれども、でも改めて自分自身を振り返ってみるとですね、長く祈っている自分の祈りは、神様を確かに知りながら、そのことにおいて祈りが励まらされて長く祈るということもありますが、一方は自分の固い心をですね、神様に開くために随分時間がかかるなと思うことがあります。神様に思わぬところで心を閉ざしている自分を見出すんですね。そしてこう本当にこう心を注ぎ出して祈れば祈るほど心が騒いだりですね、また何を祈っているのか分からなくなったり、まあそういう意味ではルターの3時間というよりも、私はある宣教師が語った3時間の方に近いかなと自分を振り返ることがあります。ある宣教師はこう語ったそうですね。2時間3時間祈っても本当に祈っているのは3分だと。でも祈りということの中には、たとえ3分でも祈ることができたら、本当に祈ることができたら、そこに実は祈ること自体に答えがあります。今日の祈りから学びたいのはそのことです。とても短い祈りです。まあ、もしこれを読み上げて自分の祈りとして捧げるならば、これは1分とかかりませんね。本当に数秒、数十秒、読み上げることのできる祈りです。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって、私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメン。文章が難しいですね。でもこれは誰に祈っているかといったら、改めてこれをちょっと整理してみるとですね、平和の神がこう言ってるわけですね。平和の神がしてくださるように、平和の神に祈っています。 平和とはどういうことかというと、これは平和というのは争いがないという、これは表面的な意味合いになりますね。平和というのは全てを満たすということです。全てを満たす、何一つ欠けがない、その神様と本当に私の間に何一つ欠けがない、何一つこの関係を傷つけるものがない、神様に全てを求めることができる、神様が全てを与えてくださる、ここにおいてはもう何も問題がない、このような神様だというわけです。まあ平和が完全に成就するときには求める必要さえないかもしれませんね。そこにおいては何のやり取りをする必要もない、もう一つですから。でも今は祈りを必要とする時代ですね。まあ、そういう意味で平和の神が本当に何一つこの関係を傷つけるものがない、その神様に対して求めていい、近づいていい、また神様も何一つ妨げとせずに与えてくださる、このような神様がここで祈り求めていることをしてくださるように、こう祈ってるんですね。まあこの誰に向かって祈るか自体の中にも、もうすでに神様とはどのようなお方であるかを知る、これはもう信仰によらなくては、また聖書によらなくては、イエス・キリストの光によらなくては知ることのできない神様のご存在、その御顔を仰ぐことができます。平和の神、平和の神、こういうふうに祈る人は神様に対しても大胆に祈ってるわけですね。平和の神は。じゃあその平和の神はどのような神であるかといえば、永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神だ。イエス・キリストを死者の中から引き上げられた平和の神です。イエス・キリストを死者の中から引き上げられた。これもまたよく噛み締めてみるとですね、イエス・キリストは死んだままではなかった。イエス・キリストは人々の前でですね、十字架にかけられて死んだ。終わった。あの方に期待をかけていたのに、がっかりした。こういうふうにして、弟子たちの多くの者たちが離れていった。こういうことを聖書は伝えているし、その通りだったと思うんですね。でも改めてそうじゃないんだと。イエス・キリストがそのように死をもって死者の中に、黄泉の中に捕らえられているようなことはなかったんだと。そこから引き上げられたんだと。今も生きているということですね。平和の神はイエス・キリストを引き上げられたんだと。イエス・キリストは今も生きていて、確かに人々の目の前で働いていたように今も変わらず、あるいはそれを超えて働いておられるということです。これもまた信仰ですね。しかもそのイエス・キリストとは永遠の契約の血による羊の大牧者だというわけですから、羊とは誰か、我々だというわけです。聖書の中で羊というのはですね、導かれないと道に迷う者たちのことです。導かれないと道に迷う、これが羊なんですね。まあ実際の羊もそうですね。導かれないと道に迷う、導かれないとどこへ行ってしまうかわからない、またどういうありさまになるかわからない、こういう者たちですね。でも永遠の契約の血によって羊の大牧者、イエス様のあの十字架の血を思い起こしているわけです。誰のためにあの血が流されたか、あの血をもって何を成し遂げてくださったのか、改めてその血の中に示されたものに思いを寄せながら、永遠の血による羊の大牧者イエス・キリストを死者の中から引き上げられた平和の神だ。イエス・キリストに目を向け、 またイエス・キリストを通して平和の神に目を向け、この平和の神はそれこそ天地万物を作り、そして義の神ですから、旧約聖書の中で私たちが見る通り、その怒りを表された神ですね、時として。だけども私たちは怒りを表されたところに目を奪われますが、でもその背後にですね、神様が怒るお方だったならば、改めて信仰によって悟らされるのは、怒りを表されることが随分少ないということです。随分少ない。怒るのに遅い神です。信仰によって私たちが確認するのはですね。その神様が本当に怒りを遅くするばかりか、その怒りを本当に全て問題としないように、その怒りをもう本当に全てそこから取り除くように、永遠の血による羊の大牧者イエス・キリストを死者の中から引き上げられた。そしてそのイエス・キリストを通して平和の神を仰ぎます。だから、これ以上大胆な神様への近づく道筋はないわけですね。これ以上大胆な道筋はありません。これ以上明瞭な道筋はありません。その平和の神が21節に入るとですね、これは間のところを飛ばして読むとですね、祈りの結びの言葉はこうです。すべての良いものをあなた方に備えてくださるように。これもよく考えるとすごい祈りですね。すべての良いものをですから、すべての一つ二つではないんですね。あるいは 90% でもないわけです。 100% 何一つ良いものに欠けることがないようにあなた方に備えてくださるように。すべての良いもの、この備えるという言葉も、用意しておいて、さあここにあるから使いなさい、こういう備えの言葉ではありません。これはこの備えるに込められた意味はですね、本当にあなた方がそれをしっかりと自分のものとするようにしてくださるように。目の前に備えられてもですね、それをどうやって自分のものにしたらいいのか途方に暮れたら役に立ちませんね。でもこの備えるというのは本当に確実にあなた方のものとしてくださるようにということです。すべての良いものを、これもすごい祈りですね。でも問題は、この祈りは必ず実現するでしょうけれども、問題はまた改めて私たちの中にあるわけです。神様が全ての良いものを私たちのものとしてくださるようにとありますけれども、これは私たちが望むことをことごとくではありませんから、そうではなくて御心にかなうことをとこあるわけですね。御心にかなうこと、まあ、ここが人にとっては難しいところと思いますけれども、御心にかなうこと、神様の御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるようにですね。すべての良いものを本当に備えてくださいます。だけどもこれは神様の御心にかなうことであって、またイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにとこあるわけですから、まあ、目的がある意味ではこう限定されてしまうわけですね。自分がやりたいことを、あるいは自分の望むことをするために神様が全てのものを備えてくださるなら、これは誰にとっても分かりやすい事柄でしょうけれども、でもここでは御心を行うためにとこあるわけです。 まあ、そういう意味で信仰であります。イエス・キリストによってしてくださるように、また御心を行うためにそれをしてくださるように、神様を知り、平和の神を知り、イエス・キリストを知り、このお方を本当に信頼してついていって、従っていって、またこのお方が良しとすることをことごとく自らも良しとしながら歩んで、そうしていくことが幸いなんだと、私たちが本当の意味で納得しながら知りながら捧げる祈りです。実際神様の御心というのは、これは人の中に強制しません。強制しません。これは聖書がずっと私たちに示し続けていることですね。神様の御心が示されてですね、そして神様がその御心を行うために人々の手足を縛ったようにして行わせたりしません。拒絶できるんです。従うこともできるし、拒絶こともすることもできる。そういうふうに御心は、神様は人々の前にこう示すわけです。これが語るということです。語る。このヘブライ人の手紙の冒頭にあった通りです。御心というものがどういうふうに人々に示され、そして人々に取り扱われるように御心が与えられたか、冒頭ある通りですね。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました、とこありますが、多くの仕方で先祖に語られ、この終わりの時代には御子によって語られた、とあります。だからこれは拒絶することもできる、受け入れることもできる。実際イエス様もご自分の語ったことを人に強制しません。悔い改めし、信じなさいと目の前に差し出します。そのようにして差し出していたイエス・キリストを人々は自由に十字架につけます。でもその自由というのは、世の初めからずっと続いていた神様を離れた人間の自由ですね。罪に縛られた自由、まあ、そう思わないでそういうふうに行動します。まあ、いろんなことを、神様のことを学び、人間のことを学び、また自分のことを改めて知らされながら祈りというのを進んでいくと思うんですね。そういう中で今日ここに学んだ祈りというものは大変な祈りです。すべての良いものをあなた方に備えてくださいますように。それが私たちのものとなるにあたっては、いろいろなことがあると思いますけれども、それが本当に私たちのものとされていくプロセスは、いろいろ難しいことがあると思いますけれども、でも、すべてのものがあなた方に備えられていくように、備えてくださるように、あなた方のものとされていくように、栄光がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメン。まあ、実際ですね、万事を働かせて益としてくださる神様ですから、途中のところではなんでこんなのかなとかいろいろ悩んだりですね、これが良いものかなとか悩んでみたりですね、まあ、ヨブなどの場合はですね、自分には何一つ落ち度がないのに、こういうことが起きて一体何なんだと本当に神様に問い続ける、こういう姿もありますけれども、でも神様と本当に顔と顔を合わせるようにして神様を仰いだときにはですね、まあ顔と顔を合わせるのは世の終わりですから、ヨブはそこまではいかなかったと思いますけども、それはちらっとでもこう、そのひらめきを見るようにでも神様の御顔を仰いで祈ったときにはですね、ヨブは納得するわけです。ああ良いものが与えられているんだと納得するわけです。これが祈りですね。 答えが神様にあります。まあ、実際、今日の祈りもですね、永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うために全ての良いものをあなた方に備えてくださるように。まあ途中のところではいろいろなことはあるかもしれないが、栄光がいよいよ限りなくキリストにありますように、アーメンと結ばれています。アーメンということは、本当にその通りですということです。私たちは何気なくアーメンと言っていますけれども、本当にアーメンと言ったときにはですね、もうそれを得たということなんですね。その通りですということなわけです。私たちが本当に心からアーメンということができるならば、それは信仰によって、完全な信仰はありませんから常に試され続けますけれども、祈った事柄に関してアーメンと言った時にはその通りです。もう祈った事柄をすでに得た。こういう姿で祈ります。そういう意味では祈り自体の中にすでに答えがあります。祈り自体の中に答えがあります。だから本当の意味で私たちが祈ることができたらですね、これはもう祈った事柄を得たかのように歩み出すわけです。祈った事柄を得たかのようにです。得たかのようにというかのようにがちょっと邪魔ですけれども、もうちょっとはっきり言えば、祈ったことを見たようにです。見たように。ある人が、ある先生がとても上手な説明をいたしました。早く本当に汽車が来るように、早く電車が来るように、早く電車が来るように。そしたら向こうの方で電車の音が聞こえた。そしてまたずっと見ていたら電車の本当に正面の姿が見えた。この時にそれを見た人は何というか、ああ来るだろうとは言わないわけですね。来たっていうわけです。あ、来た。どれぐらいここに来るまでですね、随分時間がかかるかわかりません。まあ、すぐ目の前で見たならば、そんなに待つ時間ないかもしれませんが、かなり遠くの方でですね、その本当にキラッとひらめくような姿が見えたとしても、待ち望んでいた人は、あ、来た。その電車の窓がひらめく姿を見ただけでもですね、来た。でも、それを見たら、喜んで待つわけですね。だから私たちが本当に祈って、そして本当に祈ることができるならば、祈った事柄がすでに叶えられたかのように歩み出します。実際、ああ、いつ来るんだと思ってもしびれを切らしていた人がですね、もう待つのやめようか、もう家に帰ろうかと思っていた人も、もし、待っていた電車のひらめきを見たらですね、待とう。もう待たないでどうするんだっていう話になると思いますね。私たちの祈りの中には、まあ、十分な例えではないと思いますけれども、私たちが本当に祈ることができるならば、聖書が語っている事柄にしっかりと基づいて、神様を知って神様がなさることを本当に知って祈ることができるならば、それは、アーメンというように、すでに得たと同じです。得たように歩み出します。そのように祈れる人はですね。あ、改めて今日の短い祈りの中に実は豊かな内容が込められていたことを覚えて、私たちもまた祈りつつ歩んでまいりましょう。お祈りいたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを、死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うために全ての良いものを備えてくださいますように、栄光がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。主よ、まことに、この短い祈りを祈るために、 どれほどの事柄をこの手紙をしたためた信仰者が学んだか、またこの短い祈りを祈るためにどれほどのことを経験したか、あなたの豊かなお取り扱いがあったことを覚えます。私たちもまた本当に多く祈りながらも祈っているのか祈っていないのかおぼつかないありさまで祈ることもしばしばですが、どうぞ主よ、本当に神様と信仰によってその御顔を仰ぎながら顔を合わせて祈るようにどうぞさせてください。祈ること自体の中に慰めがあり、励ましがあり、光があり、希望がある、そのような祈りができるものとどうぞさせてください。神様を、そしてイエス・キリストを正しくますます知っていくことができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の20番です。
Cheers.